皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではワールンゴン学習者の修練体験談や評論、文化、歴史などの文章を朗読でご紹介します。今日は孫子伯、聖人は世間を救済するとき道徳をもって社会を調和させるという内容です。それではお聞きください。孫子伯、聖人は世間を救済するとき道徳をもって社会を調和させる。文、甘露。活漢詩政権第16の記載によると、魏王は医術に優れた名医偏弱に、あなたたち兄弟三人はみんな医術に精通しているが、誰が一番優れているかと尋ねました。偏弱は、上の兄が最も優れ、下の兄が次、私は最も劣っていますと答えました。偏弱はさらに、上の兄の治療は病床がまだ現れない時にそれを治してしまいます。普通の人は、兄が先に病気の原因を取り除いたことがわからないので、兄の名は広く知られていません。下の兄の治療は、病気の初期段階で治します。普通の人は、大した病気ではなかったと思い、兄の名は、地元の人に知られているだけです。私の治療は、病状が深刻になってから治します。大変な治療作業をするので、普通の人は、私の医術が優れていると誤解しています。それで私は兄二人より有名になったのです、と言いました。中国では上位の医師は病気が発症する前に発見して治療し、中位の医師は発症しそうな病気を治し、下位の医師は発症した病気を治す、という説があります。最も優秀な医者は偏弱の兄のように、病気になる前に人を治してしまうのですが、そのような医者は人に認められていないことが多く、人は病気になってもそのような医者のところには行かないのです。なぜなら、その人の知識は一定の範囲に限られており、その範囲を超えると信用できなくなるからです。薬と鍼灸で治せない病はどのように治したか。前巻の文人、梅城の七発によると、五角は相互問答を通して祖国の大使の病を治しました。五角は、大使の病は、過度な欲気、快楽主義によって、正気が過剰に失われたことが原因で、薬や鍼灸では治せず、深い道理を適切に説くことによってしか治せないと考えました。そこで五角は、音楽、飲食、乗り物、宴、狩り、波を眺めるという6つの楽しさを伝え、一歩ずつ大使が生活習慣を変え、自然と共鳴した健康的な娯楽習慣を養わせるよう導きました。五角はまず、贅沢な生活は健康に悪いと伝え、それから、天と地の間に育った樹木でできた琴を聞くこと、山や川など自然の中で育った新鮮な食べ物を食すること、山の中で馬に乗って狩りをすること、押し寄せる波、川の流れや空につながる壮大な景色を眺めることで、五臓六腑が現れ、手足も磨かれ、髪の艶は良くなり、肌や歯も輝くほど白く綺麗になるでしょう、と話しました。ここまで聞いた大使も、確かに立ち上がって出かけようと思い始めましたが、まだ自分の病が完治していないように感じました。最後に五角が、私は宗州たちを招いて、世間の物事の本質について話し合うことをお勧めします。また、孔子や老子をも招待して、それらの善悪を熟考できるよう解き明かし、というと、大使は机を押して立ち上がり、全身に汗をかき、一瞬のうちに病気がすべて消えたのでした。古代の病気の治療法は、医薬、鍼灸、便石などに限らないのです。 病気を治療する過程で感情をデトックスした名医はたくさんいました。戦国時代のある年のこと、細菌王が奇病にかかり、多くの医者が治療に失敗したため、そこで名医として評判の高い宋国の文士を招聘することにしました。文士は病気を診断した後、薬を一切使わずに激怒させる方法で細菌王の病気を治しました。カダもまた激怒させる方法を用いて、ある大衆を怒らせ、黒い血を吐かせて病気を治しました。孫子曰く、聖人は世間を救済するとき、道徳をもって社会を調和させる。大医学者孫子曰くは、良い医者は病気治療をする場合、薬で体を良い方向に導き、針で人を病気から救います。聖人は世間を救済するとき、道徳をもって社会を調和させ、政務でそれを補い、すべてを天理衝動に回帰させるのです。ですから、人体を整えることができるし、一部の災難を避けることができます。上位の医師は病気が発症する前に発見して治療し、中位の医師は発症しそうな病気を治し、下位の医師は発症した病気を治すという話をしたことがあります。したがって賢者は養生が徳を養うことになります。すなわち、心を養い、徳性を養い、天地との共鳴を得て調和するのです。人が生を受けたその初め、人の性はもともと善である。人間の心は外界から刺激を受けると好き嫌いを示し、好き嫌いをほどほどにしないと外界の事物に誘惑されて同化され、個人的な欲望を満たすために良心を消滅させてしまいます。そして元の自分の状態に戻ることができず、理性を失ってしまうのです。そのため正気が足りず、邪気の侵入を受けやすくなり、体の健康に悪い影響が発生するのです。ですから、善悪を見分けて、天道に順応すれば、正気が十分に達し、邪気が侵入できなくなるのです。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。心からの9文字で新型コロナウイルス、中共ウイルスを払う。中共ウイルスが蔓延している現在、多くの人が治療を受けられていない状況下で、ファールンダーファーは素晴らしい。神、善、人は素晴らしい。中国語で9文字、以下、心からの9文字を念じ、迅速に健康を取り戻せたのです。なぜなら、ファールンダーファーは宇宙の高徳大法で、神、善、人は宇宙の最高特性だからです。人が心を静めて、心からの9文字を唱えれば、宇宙の高エネルギー物質と交信でき、宇宙の振幅周波数と共振します。その過程で邪念を捨て、体内に 正しいエネルギーを注入し、免疫力を高めることができます。アメリカ・テキサス州に住むベトナム系のドン・グエンさん、66歳は漢方医師です。2020年にグエンさんは中共ウイルスに感染して死にそうになった時、良い治療法を見つけて生還しました。2020年8月3日、グエンさんは宝くじを買いに行きました。そして帰宅した後、熱が出て咳をし、全身がだるく感じました。一晩咳をして眠れませんでした。翌日の朝、病状がひどくなり、中共ウイルスに感染したと自ら判断しました。それからグエンさんは病院へ行き、ウイルス感染の確認ができ、入院して隔離されました。グエンさんは昏睡状態に陥り、呼吸が速く、咳が止まらず、全身が弱っていました。医師は抗生物質を静脈注射したり、他の内服薬を投与したりしましたが、症状の緩和ができませんでした。それに、血糖値は420まで上昇し、血圧も上が160、下が120になりました。呼吸困難で咳が続き、飲食や睡眠もできない状態だったため、人工呼吸器をつけて集中治療室に入れられました。8月7日、グエンさんの容態はさらに悪化しました。それでグエンさんは家に帰って自己隔離することにしましたが、その頃には完全に歩けなくなっていました。帰宅した後も咳が止まらず、呼吸困難になっていました。不安で怖くて落ち込み、もうダメだと感じたグエンさんはペンを持って妻への遺言書を書き始めました。グエンさんは呼吸する力さえなくなった時、ファールンゴンを教えてくれた友人であるファールンゴンを学んでいる医師のことを思い出しました。そしてグエンさんはその医師に連絡し、いろいろな話をした後、薬を飲むのをやめ、ベッドの上でファールンゴンの第五式の功法である座禅を始めました。それからグエンさんの呼吸は改善し、人工呼吸器を外しました。その後咳が止まり、血糖値が135まで下がり、正常な体温になりました。8月10日、グエンさんは立ち上がって、ファールンゴンの第一式から第四式の功法を練ることができました。そして奇跡が起きました。呼吸がほぼ正常に戻り、血圧と血糖値が安定しました。その日は夜明けまで眠れたグエンさんは朝起きて家のドアを開け庭に出て朝の太陽の光の中で追いかけて遊んでいる蝶を見て顔に当たる爽やかな風を感じ深呼吸をし生きていると実感しました。青空を見上げグエンさんはファールンゴンの師父への感謝する気持ち、ファールンダーファーへの感謝の気持ちでいっぱいになりました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。